アルガリプに配置されるいろんなものの制作の記事ですね。それでヒラムっていう人は改めてどんな人だったかっていうことなんですけれども、ヒラムという人はですね、7章の14節で先週学びましたけれども、彼はナフタリ部族のヤモメの子であった。彼の父はツロの人で聖堂の細工師であったということで、ツロという町の、細工師、お父さんも聖堂の細工師で、本人も、聖堂の細工師ということで職人だったということですね。それで異邦人であったということになります。お母さんはナフタリ部族のヤモメって出てきますので、イスラエルの人だったようですけれども、異邦人の世界で、でも、信仰を持って、神を恐れる、人であったということがわかると思います。でそのヒラムがいろんなものをこう作っていったって先週からずっと学んでいますけれども、で今日はその続きです。で38節に、それから彼は聖堂で10個の旋盤を作ったと。旋盤の容量はそれぞれ40バテ、大きさはそれぞれ4キビトであった。旋盤はそれぞれの台に 1個ずつ10個の台の上にあったというふうに記されてあります。前回はその台を10個作ったという記事のところまで読みました。その台の上に旋盤という、水槽のようなものが、乗っかっていくというかね、そういう構造ですね。それで旋盤の容量は40バテって出てきます。で1バテは23リットルって下に書いてあるので計算すると920リットル入る結構大きいですね。920リットルってことは920キログラムってことでしょうけどもね。ですからかなり全部水が入ると重くなる。そして大きさはそれぞれ4キュビットってこう出てきます。4キュビットってね、1キュビットは44センチですので、だいたい一辺は1メートル76センチぐらいですね。ですからその四方の、結構大きな、水槽ということになりますが、それが10個あったということですね。ですからかなり水も入るとなると、かなり丈夫に作らないと台もね崩れてしまうだろうなと思いますので、結構丈夫に作ったんだろうなということが考えられます。そして、それをですね、配置しますね。彼はその台の5個を神殿の右側に、5個を神殿の左側に置き、海を神殿の右側、東南の方角に置いたということで、10個作ったその台、その上に旋盤が乗っているわけですけれども、5個を右側、5個を左側と。そしてさらに海と呼ばれる、これも大きな水槽だったんですけれども、これを東南の方角に置いたということがこう書いてあります。そして40節まで進むと、さらにヒラムは灰壺と重納と鉢を作ったというふうに書いてあります。で、灰壺っていうのは何かというと、祭壇の上に、祭壇の上で、生贄を焼きますね、燃やします。そうすると燃えかすというか灰が出ますね。でそれを灰を集める壺で、重納というのはその灰を集めるための小さなシャベルみたいなものだったと思いますね。そして鉢って出てきます。この鉢は何かなと思いますが、おそらくその残ったいろんなその血とかですね、そういうものをこう入れるものだったんじゃないかなと考えられるんですが、いずれにせよ祭壇で使うものですね。生贄を捧げた後に残ったものをこう綺麗にするために使うものだったというふうに考えられる。でそこまでヒラムは作ったということがわかります。で、改めて彼は、2本の、柱を作ったとかですね、その後に、海と呼ばれる、水槽を作ったとか、いろんなものを作っていくんですけれども、旋盤っていうものはですね、モーセが、出エジプト記でモーセが、幕屋を作った時にも旋盤ってあったんですね。その幕屋の中に旋盤というものがあって、それもやっぱりこう清めのためのものなんですけれども、それは1個しかなかったんですね、幕屋の時にはね。でもこの神殿の内部にはその旋盤が10個作られていて、そして一つ一つがかなり大きい、 ということですね。そしてさらに海っていうものもあってですね、呼ばれる水槽もありまして、でこれは祭司が清める、自らを清めるための水が入っている水槽。そして旋盤というのは礼拝者たちが生贄を持ってくる、その生贄を洗い清めるための水が入っている水槽ということですね。でそういうものがちゃんと配置されて、でその上でこう礼拝に向かっていくという、まあそういうこう順序になっているということですね。そういうことがこうわかるわけですね。それでまあ改めてなんですけれども、やっぱりこの礼拝者に求められることというのは、やっぱりこう清めということがやっぱりすごく大事にされている。幕屋の時ももちろんそうだったんですけれども、神殿が作られた時もさらに多くのね、まあそういう旋盤が作られたり水槽が作られたりしていて、やっぱり礼拝する者たちはそのままでは神の前に近づけない。まあそのためにこう生贄を用意して、そしてその生贄によってその罪を許していただいてっていう、まあそういうことがこうあるわけですけれども、やっぱり祭司たちも清められなくてはいけないし、持ってくる生贄もちゃんと清められなければいけない。聖なる神様の前に近づくときには必ず清められなければ神の前に出ることができないっていうことですね。そういうことが、まあ、こういうものを通してですね、まあ、私たちこう教えられることじゃないかなと思います。レビ記のね、中に繰り返し教えられていることですけれども、あなた方は自分自身を性別して聖なるものとならなければならない、私が聖だからである。まあ、神様がね、あなた方はちゃんと性別しなさいと、聖なるものとならなければならないと、私は聖なるものだからということで、礼拝者にですね、本当にこう清さを求めておられる、そういう神様であるということがわかるんですね。それでこの原則は今も変わらないですね。今私たちは礼拝するときに生贄を用意する必要はありません。イエス様が代わりに十字架にかかって死んでくださって、私たちの罪をあがなってくださいましたので、旧約時代のように毎回毎回礼拝に行くときに羊とかお牛とかいろんなものを用意して生贄を捧げる必要はないんですけれどもね、イエス様が身代わりになって死んでくださったことのゆえにもうその必要はなくなりました。ですからもう私たちは招かれていて、もう礼拝に招かれていて、本当に神様の前に近づくことできるんですけれども、でもこの原則はやっぱり変わらないんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり私たちは本当は神様の前にそのままの姿では近づくことできないということですね。聖なる神様の前にやっぱり私たちも清さが求められている。ですからもちろん生贄の準備はする必要ないけれども、やっぱり私たち礼拝者として整えられて、そして御前に集うというその姿勢が今でも求められているということですね。私たちの神様は聖なる方なんだということですね。その方の前で私たちは本当に恐れを持ってよく備えて御前に集うという、そういう礼拝の姿勢が今でも求められているということですね。そのことを覚えたいなと思います。41節から47節までのところは、ヒラムが今まで作ったものをまとめてくれています。ヒラムは何を作ってきたか、今まで私たち順番に読んできましたね。でいろんなこう細工がしてあって、こういう方法で作っていったって、ね、実にこう詳しい説明がずっとあったんだけれども、41節から47節までのところでちゃんとまとめてくれているので、ここを読むと、そうだったという確認できる記事かなと思います。41節、すなわち2本の柱と2本の柱の頂にある丸い柱塔、および柱の頂にある丸い2つの柱塔を2つの格子細工、また2つの格子細工に取り付ける400個のザクロ、すなわち橋の先端にある丸い2つの柱塔を覆うそれぞれの格子細工のための 2段のザクロって、 まあ、出てきますね。2つの柱を作ってその一番上に中棟という部分があって、そこに格子細工がされてあって、そこに400個のざくろがついていて、さらに2つの中棟それぞれの格子細工のための2段のざくろがついていたとかって、随分手が込んでいるそういう柱だったっていうかね、上の方は特に手が込んであるっていうかね、そういう柱だったんだということがわかります。そして43節、10個の台とその台の上の10個の旋盤、海一つとその海の下の12頭の牛、そして灰壺と10の戸8であるということで、これらがヒラメは全部ね作ったものですということで、ここで改めて紹介してあります。ヒラムがソロモン王のため、主の宮のために作ったこれらのすべてのものは磨きをかけた聖堂であったということで、これらはもう全部聖堂で作られていたということですね。で、彼はお父さんも聖堂の細工人で、その職人でした。まあ、自分もやっぱり聖堂の細工の職人だったってことですね。そういうことが改めて気づかされることかなと思います。そしてその聖堂はですね、47節を見ると非常に大量だったので、聖堂の重さは測られなかったって書いてあります。今までの大体サイズとか 量とか全部書いてあるんですけれども、聖堂だけはもう測ることができないくらい大量だったってかね、もう大量の聖堂を用いて、そしてそういうものを一つ一つ作っていったということで、で、一つわかることは単なる聖堂ではなくて磨きをかけた聖堂であったって出てきますでしょ。ですから、もう聖堂で細工する前に磨きをかける時間もあったってことですよね。よく磨いてから作っていったって、非常に手の込んだ作業だったっていうかね、本当に職人だったんだなっていうかね、そういうことが言える。まあ、もう私たちの見えないところでもちゃんとそういう準備がなされていてですね、本当に磨きをかけた上での聖堂、それを大量に使ってるわけですから、まあ、どれだけの時間がかかったか、ちょっと想像できないくらいですけれども、まあ、そういう丁寧な作業を積み重ねていって、これ一つ一つのものが完成していったっていうことが、わかることではないかなというふうに思います。そして48節からは今度ソロモンがですね、ソロモンは主の宮にあるあらゆるものを作ったということで、ソロモンが作ったと書いてますが、おそらくソロモン自身が作ったというよりは、ソロモンの指示のもとで誰かが作ったということだと思いますけれども、宮の中のいろんなものを作りました。金の祭壇、臨在のパンを乗せる金の机、内殿の前、右側に5つ、左側に5つ置かれる純金の燭台、金の飾り花、灯火皿、新切りばさみを作った。50節、また純金の皿と新取りばさみ、鉢、平皿、火皿を純金で作った。至聖所に通じる神殿内部の扉の蝶子貝、神殿の本殿に通じる扉の蝶子貝も金で作ったというふうに書いてあって、この神殿の中のですね、至聖所の一番前の近くのところですよね。至聖所っていうのはケルビムっていうものが2つ置いてあって、そこは神の臨在の場所で、なかなか入ることができない場所ですね。大祭司が年に1回しか入ることのできない、もう神の臨在の場所、その至聖所の一つ前のその場所ですね、まあ、そこにいろいろなパンを置くための机とか、いろいろ食材とか、いろんなものをこう置いていくわけですけど、まあ、そういうものをこう作ったということが出てくるんだけど、まあ、一つ分かることは全部金でできているっていうことなんですよね。まあ、神様の一番近いところに配置されるものに関しては全部金だったということが分かると思います。しかも蝶子貝まで金でできていたって書いてますね。本当に細部に至るまで全部金で作られていたというですね。それはやっぱり神様のご栄光をですね、表すものだったというふうに考えられるんじゃないかなというふうに思います。そして51節、こうしてソロモン王が主の宮のためにしたすべての工事が完了したとですね、もうここに至るまで5章、6章、7章って私たちずっと神殿の建築の記事をずっと読んできました。で、何回かに分けてね、少し時間をかけて 読んで学んできましたね。大変な作業だったと思います。でも振り返ってみてですね、この神殿を作るために、まあ、どれだけの、労力が、そこに注ぎ込まれていたか、まずは、最高の資材を投入したと思いますね。もうその、神殿を作るために、レバノンから、杉の木をたくさん運んできて運んでもらって、まあ、最高級の杉の木を使って、そして作りましたでしょ。そして最高の職人を呼んできました。これも外国から呼んできました。鶴から呼んできましたね。そしてそのヒラムにもう一生懸命作ってもらいました。そして神殿を作るときにもう実に丁寧で綿密な作業の上で神殿が作られていった。石をこうたくさん使うわけですけど、石を使うときにはもう石切り場でちゃんと切ってきて、もうその寸法もちゃんと正確に切った上でそれを運んで、でそれを積み上げるだけだったと、そういうふうにも書いてありましたでしょ。ですから神殿を作るときに全然その音がしなかったっていうかね、そういう記事もありました。非常にこう丁寧で綿密な作業を積み重ねていく中で神殿が作られていったと。そしてもう先の見えない、もう途方に暮れそうな、随分ね、大変な作業だっただろうなと思いますけれども、でも時間をかけながら丁寧にコツコツコツコツ作っていったんだろうと思います。そしてこれだけの作業をしてで、ね、手抜きをしたようには全然見えないんですよね。でむしろ非常に手の込んだ作業をしているということですね。本当に精度をよく磨いたりですね。そして本当に細工も丁寧に丁寧にいろんな細工をしているわけですよね。ですから、本当に苦労が多かっただろうなと思うんですけれども、でもこれをおそらくヒラムとかイスラエルの人たちはいやいややったわけではなくて、本当に期待を持って主を恐れて、この働きを続けていったんだろうなということが考えられる。でそれはどういうことかというと、やっぱり最高のものを主に捧げたいという、まあ、彼らの信仰の表れであったということが言えると思います。まあ、神殿を築き上げるのに時間もかかりました。いろんな労力もかかりました。いろんなお金もだいぶかかったと思いますね。そしてでも実にこう丁寧で、本当に綿密な作業が続けられて、本当に出来上がるまで時間がかかったんだけれども、でもみんな期待を持ってですね、最高のものを主に捧げて最高のものを作りたいという、そういう思いの中で神殿はこう作り上げられて、ついにここで完了したってね、ここに至ったということで、できた時は本当に喜びが大きかったんだろうなということを思いますね。聖教会のこの街道もね、建築した時が30年以上前にありますけれどもね、その時は本当にそういうこうみんなで期待を持って本当に捧げて立て上げて、で完成した時には本当に大きな喜びがあっただろうなと思いますけれども、神殿も、まあ、そういう形で捧げられていったということが言えると思います。で私たちは、まあ、新会堂はもうできてますけれども、でもやっぱり今もね、教会を建て上げる作業が続いているんだと思います。霊的な意味において本当に私たちは今教会を建て上げている途中なんだと思います。そしてそれは先の見えない、なかなか完成が先、なかなか見えないような、本当にそういう作業なんだと思います。完成まで時間のかかるそういう働きかなと思いますけれども、やっぱり私たちは完成を目指して、そして忠実な丁寧な、そういう奉仕、が求められる、そして信仰が求められるのではないでしょうか。そして必ず神様は、ね、完成させてくださる、そういう時が必ず来るということですね。そのことも聖書を通して教えられることではないかなと思います。ピリピの1章6節に、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますという言葉があります。私たちの間で神様が良い働きを始めてくださった、その働きはキリストイエスが来るまでに 完成させてくださると、まあパウロは信じているというふうに告白をしていますけれども、やっぱりいずれ完成する働きなんだろうなと思います。まだまだ未完成で足りない部分もたくさんあるんですけれども、私たちは完成を目指してこの神殿建設に励んだ人たち、ヒラムやソロモンやその他の労働者たちのように、本当に丁寧で忠実な神様に対するご奉仕が求められているし、それを主が喜んでくださることを覚えるものでありたいなと思います。で、今日最後の記事なんですけれども、この神殿が完成する際にですね、その工事が完了する際に、最後の51節に出てくることなんですけれども、ダビデが性別したものがその神殿の宝物蔵に収められたという、そういう記事が最後に出てきます。で、51節の最後のところに、ソロモンは父ダビデが性別したもの、すなわち銀金各種の用具類を運び入れ、主の宮の宝物蔵に収めたって、そういう記事が出てきますね。それで、まあ、これをもって完成したんだと思うんですね。これをもって完了したんだと思います。で、ダビデがですね、まあ、ソロモンのお父さんのダビデが、実は、神殿の完成を夢見ていた人だったと思いますね。一番期待していた人だったと思います。そしてそのためにちゃんと性別したものを用意していて、準備までしていた、そういうことがわかるんですね。それで、実はダビデは神殿建設をしたいと一番願ってたのはダビデでした。お父さんでしたところがダビデは神殿建設を許されませんでした。神様にお前ではないって言われてしまったんですね。お前の息子が神殿を建設すると、お前ではないんだって言われてしまったんで、それはサムエル記の記事が出てくるんですけれどもね。でも一番神殿の完成を願っていたのは実はダビデだったんですよね。そしてそのためにちゃんと準備までしてたんです。ソロモンがちゃんと神殿を完成できるように設計図まで作ってたっていうかね、用意してたっていうか、計画図まで用意してたっていうか、そしていろんな準備をしていたっていうことがわかるんですね。で、ダビデは神殿の完成を見ることはできませんでした。神殿の完成を見ないうちに死んでしまったんですね。召されたんです。で、その神殿の完成を見ることができたのはソロモンだったんですね。でも、そのためにダビデは必要な準備だけはしていた。ソロモンがちゃんと神殿が完成できるような備えだけはしていた。そして天に帰っていった。そういうことが言えるんじゃないかなと思うんです。で、私たちも同じじゃないかなと思います。で、私たちも完成を目指してるんですね。で、完成を見たいなと思ってるんです。教会が完成する姿とか、御国が完成する姿とか、そういう姿見たいなと思ってるんです、私たちも。でもおそらく私たちの多くは、それを見ないで召されていくのかな、天に帰るのかなっていう感じがしますね。おそらく、もしかしたら千尋くんとか蒼太くんぐらいが見れるかもしれないけれども、その世代の人たちが見ることができるかもしれないけど、おそらく私たちは見ることできないかもしれないですよね。で、見ることできないかもしれないけど、でも次の世代の人たちが、あるいはその先の世代の人たちがちゃんと完成できるように、それを見ることができるように、やっぱり私たちが今から準備をして備えるっていうことはできるんじゃないかなというふうに思いますね。ちゃんと彼らが、完成できるために必要なものを私たちがちゃんと残して委ねていくっていう、そういう務めが私たちにはあるんじゃないかなというふうに思いますね。それは私たちの祈りかもしれないし、あるいは私たちがちゃんと語っておくということかもしれないし、いろんな形、いろんなものがあると思いますけれども、 それがちゃんと次の世代の人たちに引き継がれていく準備をですね、私たちはしていけたら幸いなのかなと思います。そしてソロモンはそれを引き継いだんですね。父ダビデがちゃんと性別して取っておいたものをちゃんと引き継い受け入れて、そしてちゃんと宝物蔵に収めて、そしてそれによって完成したわけですよね。ですからソロモンはちゃんとダビデの意思とその残したものをちゃんと引き継いで、そして神殿を完成させたということ、そういうことが言えるんだと思います。先にこの世を去る者たちの責任もあるし、残された者たちの責任もあるし、先に世を去る者たちと残される者たちがちゃんとそこで対話をして、そしてそこでその働きを引き継ぐことによって神様の祝福はちゃんとこう継続されていくし、神様のご計画が進んでいくっていうことですね。そういうことが教えられてるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、今私たちの、ね、子供たち孫たちちょっとこう教会から離れているとか信仰から外れているとかっていうのがいらっしゃる、たくさんいるんだと思うんですけれども、でもいずれ戻ってこれるようなちゃんと場所を備えておく、道を備えておくっていうことは大事なことなのかなというふうに思いますね。ですから今はちゃんと引き継いでくれないかもしれないけれども、何かあった時にちゃんとそれを受け止めてちゃんと戻ってこれるだけの備えを私たちはしておくっていうこと、それも大事なことかなというふうに思います。ですからぜひ私たちですね、子どもたち孫たちが、今ちょっと放蕩息子してる放蕩娘してる人たちも多いかもしれませんけれども、何かあった時にね、必ず戻ってこれる場所をちゃんと用意しておくっていうことですね。そしてそのための備えをしておくっていうこと、それは私たちの務めじゃないかなというふうに思います。続けて未信の家族の救いと、また子どもたち孫たちの救いのために、祝福のために祈り励んでいくものでありたいなというふうに思います。そのようにして神様の祝福が次から次へとこう世代を超えてこう継続されていくようにですね、そして御国が完成するように、私たちはそのことを願い求めていくものでありたいと思います。はい、じゃあお祈りをして、終わりたいと思います。天の父なる神様、何回かに分けてソロモンの神殿建設の記事を学ぶことができました。大変な作業だったと思いますけれども、神様の導きの中で神殿が完成したことを今日確認することができて感謝します。ここに至るまでのたくさんの、労苦があったことと思いますけれども、それぞれが主を恐れ、そして本当に最高のものを捧げて、そして神殿が完成したことを教えられました。私たちも御国の建設のために、また教会を立て上げるために今集められていますけれども、どうぞ心から主にお仕えし、また良きものを捧げできるように、心からあなたにお仕えできますように、そして本当にこの祝福が私たちの世代から次の世代へと引き継がれていきますように、子どもたち孫たちにも神様の祝福が届けられ、あなたの救いの恵みに預かることができるように、どうか導いていてくださるようにお願いいたします。この後の祈りのひとときも祝福してください。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。